今から約200年前の文化15年、1818年2月6日、伊勢の国一志郡須川村、現在の三重県松阪市尾上町に、松浦圭介の四男として武四郎は誕生した。この松浦武四郎が、後に幕末の探検家として6度にわたり蝦夷地を調査した。安政4年、1857年に5度目の蝦夷地で手塩川の流域を調査した武四郎は、現在の音威根府村で、アイヌは自分のことを貝と呼ぶと教えられ、貝はこの土地に生まれたものを意味することを知り、蝦夷地を北の貝の道と書いて北海道と呼ぶことを政府に提案した。1869年に政府はこれを採用。漢字を北の海の道とした。ここから北海道が始まったのである。手塩川物語、松浦武四郎が行く。第3話、手塩別、手塩町と武四郎。手塩町は今も昔も手塩川の河口、流域の水を寄せて集めた川の出口でもあり、アイヌの人々にとっては川が山に入っていく入り口でもあった。安政4年、1857年6月7日、武四郎は2艘の丸木舟に乗り、案内役のアイヌの人と共に川上へと滑り出した。
随分と幅の広い川じゃの。船が小さいから水しぶきはかかるが、これもまた気持ちいいの。川岸は木々が生い茂っておる。なあ、いい風じゃ。帆が風を受けて、まるで鳥が飛ぶように船が進むの。
武四郎さん、この川には秋になると鮭がいっぱい泳いでるんですよ。この辺は地形がよく変わるんで、なかなか思うように網を張ることができないんですけどね。他にマスやアメマス、そしてイトウなどもいます。川底にはシジミや川真珠貝がいて、いっぱい取れるんですよ。
そんなに取れるのか。それなら食べ物には不自由しないの。
そうですね、シジミも黒いのと黄色いのが取れるんですよ。
そうなのか。それは一度食べてみたいものじゃ。
この頃の手塩には運城屋と米蔵などの蔵、馬や弁天社などがあり、町の中がにぎわっていた。よその町から出稼ぎに来ている者も多くいた。
それにしてもここいらは蚊が多いの。まるでぬかが風に吹き散っているようじゃ。しかも群がってくるのはやりきれないの。いて、こいつ刺しやがった。血も出たし、こいつは腫れるぞ。追っ払え。
武四郎が手塩川を調査したのは旧暦の6月。今の暦で言えば7月下旬頃である。昼間はブユ、ヌカカ、アブニ、夜は蚊に悩まされたと記録されている。野宿の時は火を焚き、蚊帳を張ってしのいでいた。当時アイヌの人の家では窓を小さくし、いろりの煙を家の中にこもらせるようにする工夫がされていた。このような虫は北へ行くほど多く、旅人に注意を促していた。中でも手塩のブユは蝦夷地の名物でもあった。
ここはまだ下流だというのに随分蛇行しておるな。 この辺りは砂岸で幅20軒余り、ガマが多いな。今夜はどの辺りまで登れるかの。
そうですね、お出し牛まで行けば岸に上がれるので、その辺りで野宿するのがよろしいかと思いますよ。
そうか、ではもう一踏ん張りするか。
えいや、そいや、えいや、そいや。
そうして竹城一行は初日の宿営地となるお出し牛に向かったのである。本日お話をお伺いいたしますのは、 NPO 法人手塩川を清流にする会の理事長でございます渡部明さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて本日は手塩町と松浦武四郎、こちらをテーマにお話をお伺いしていきたいところですが、松浦武四郎、蝦夷地に6度ほど訪れておりました。その中でも手塩町には何回ほど訪れたんでしょうか。
調子によりますと4回となっておりました。1846年弘化3年に一番最初樺太に行く途中に寄ったんですね、はい、それを10年後かな、1856年の安政3年に、それから1857年安政4年、じゃあ安政後3年続けて手塩町に寄ってる感じです、
はい、
留萌の方から来てるような感じでした。
いろいろなルートでこの手塩町というところに訪れてたんですね、
はい、そうみたいですね、はい、うん、そのようです。
その中でも特に手塩町を調べたというのは何回目になるんでしょうか。
3回目ですね。安政4年の時に調べたようです、
はい、手塩町にとって竹四郎というのはどのような人物だったんでしょうか。
当時あまり、まあ、北海道もそうですけど手塩も知られてなかったんですけど、竹四郎によってこうあの手塩西とかそういうのが発行されて、よりなんか手塩町を、まあ、宣伝していただいたような感じですね、
はい、
ね、とにかくあの手塩アイヌがいて、はい、それぞれ流域の方に手塩の方に出稼ぎに来てたんですね。
手塩に来てたんですね。
来てた、あの、はい、例えばここは名寄ですけど、
はい、
あるいはあのピフカとか、はい、オトエネプとか中川とかそういうところにいたアイヌが手塩で働いていたと、はい、まあそれで手塩にいたもんですから、こちらの方に来るとき竹城さんお土産を実家に持ってってくださいと、はい、そんなようなエピソードがあるようです。要するにもう働いてるあの例えばオトエネプとかピフカに会って手塩に連れてかれて、いわゆる和人の漁業の中で使われてるんですね、
うん、
それで手塩で働いてなかなか帰れないもんですから、これ竹城さんお土産持ってってって、きっとアイヌの人にとってはすごい言いやすかったんだと思うんですけど、
はい、
人の良さそうに見えたんだろうから、そんなエピソードが手塩の中には残ってるみたいです。
そのお土産品というのはやはりお魚とか。
そうみたいですね。秋味もね、はい、多分上流も登ってたんだろうけど、手塩の場合はしじみとそれから鮭と干してるんですよね、はい、結構簡単に天日で干した、で冬も食べれるから、
はい、
そしたら そういうのを磨きニシンってわかります。ニシンもそうなんだけど、
はい、
あの干して、昔は手塩なんかはおやつがないから干してあるんです、魚 今何でも干してんだけど、
はい、
割と美味しいんですよ。そういうものをね、はい、持ってったんじゃないかっていう。
その4回手塩町に訪れまして、3回目でさまざまな調査ということでこの手塩川を中心に松浦武四郎は渡り歩いたわけですけれども、大体何日ぐらいかけて。
まあ、あの20日ぐらいかけたっていうような説があります。手塩の河口からそれこそ現在の士別市にまでですね、そして隅々まで支流なんかもして、地名なんかもあれしたみたいですね。
はい、多くの探検家の方とかもやはり当時蝦夷地というのは本当に未開の地だったと思うんですが、はい、いろんな方が蝦夷地に訪れて調査をしてということもあったかと思うんですが、はい、その中でもやはり竹城というのは他の方とは全然違っていたんですか。
やっぱり鉄章には結構あの有名な人では近藤鋳造とか来てるんですね、
はい、
で鉄章の場合来た人たちの銅像を作るっていうような運動もあったんだけど、よく調べたらそんなにあれだなということで、結局松浦武四郎の銅像しか作ってないんですよ。鉄章の鏡沼っていうところに、そして和歌を2種銅像ね作ってあるんですけど、鉄章町民のこう分析してのを見たら、多分武四郎の存在感は大きかったんじゃないだろうかという。
そのたくさん訪れた中でもやはり武四郎というのは、鉄章町にとっては特別、うん、
特別みたいですね、はい、やっぱりなんちゅってもやっぱり人間性というか、はい、当時 の, その人の良さっていうか、いわゆるアイヌを大切にする、非常に悲しい物語もあるんですけど、一生懸命働くんですけど、考えてみます、搾取されてるんですよね。かつてのどんなエピソードあるって言って、もう私に20年ぐらい前に地域の人って聞いたら、アイヌの人にね、
はい、
普通だったら1から始まるのに始まりとか散って、そして要するに例えば一つ100円だったものを、はい、もう本当に安く叩いたり、
はい、
今で言えば本当に労働基準法違反みたいなねことさして、徹底してこう絞り取ってるっていうようなことがあったみたいです、
はい、
そして、まあ日高の方でアイヌの人たちも戦争みたいなのを起きたりしてるんで、割と手塩の場合も和人と手塩アイヌとはうまく生活してたみたいなんですけどね、それでもやっぱり結構和人はなかなかね、我々の祖先はやっぱり一つ高い目線で見ててというような感じで見てるみたい、うん、だから武四郎は、まあ、明治になって大事な官職を道庁のね役人のあれもらったんだけど、どうしても何にも変わってないというか、特に地方アイヌと地域の和人とのあれがひどいということで、結果的にはやめちゃって書いたみたいなことを聞いてましたけどね、
はい、先ほど銅像を作ったということでもありましたけれども、その歌も記されてたようですが、うん、これは内容的にはどんな歌が記されてたんでしょうか。
はい、ちょっとたくさんあるみたいなんですけど、
はい、
手塩町では手塩日誌にあった蝦夷人のみそぎなしける手塩川、今宵ぞ夏の泊まりを走るという歌ね、これは一首。それともう一つ、留萌の方から遠別方面から手塩に歩ってきた時の歌で、長むれば渚真白になりに来る手塩の浜の雪の夕暮れっていう、これ二つちゃんと石碑の中に書いてます。
内容的にはどのような意味になってるんでしょうか。
その最初の蝦夷人のみそぎなしける手塩川っていう、夏の泊まりを走るっていうのは、要するに帰ってきて、
はい、
手塩へ戻ってきて、なんか手塩でアイヌの人たちがね、アイヌの人たちが送り火みたいなのをやって、で旅の終わり、ここで手塩で終わったなっていうようなことでその詩を書いたっていうんだけど、この地のね夏も終わるのかなっていうようなことみたいです。で、はい、もう一首はおそらく10月じゃないかって言うんですけど、もう昔は早かったからね、雪降るのね。そんなことでその歌詞が今20年前に立ってるんですけど、
はい、
意外と知られてなくて、鏡沼公園にあるんですけど、まあ、いわゆる観光の方でも、はい、なんとかせめて町民にしろというようなことで、彼の歌を町民に知らせるような方法を考えています。
そして手塩町、漁業が非常に盛んだったということで、はい、かなり多くのアイヌの方々がいらっしゃったんですね、
はい、主に和人が親方になって、
はい、
そして多くの人を使って、アイヌの人も足りないもんだから、
はい、
それこそ沿岸の人、流域のアイヌさんを連れてきて働かしてるというような感じですね、
はい、そこを拠点にどんどんと川は沿いに南の地区を下っていったと、
そうです
ところなんですね、はいはい、ありがとうございます。本日伺いましたのは NPO 法人手塩川を清流にする会理事長であります渡部明さんでした。ありがとうございました。
どうも失礼しました。
手塩川物語、松浦武四郎が行く。この番組は手塩川周辺13市町村のご協力と上川総合振興局の委託でエアテッシュの制作でお送りいたしました。次回もどうぞお楽しみに。